放送ポッドキャスト QR
ポッドキャストライオンズナイター魂の軌跡をお聞きの皆さん、こんにちは。文化放送アナウンサー松島茂です。いつも本当にお聞きいただきましてありがとうございます。さあ、今回はAM1134 文化放送で平日夕方5時50分からお届けしているライオンズナイターに関するお知らせです。4月の16日火曜日から19日金曜日の文化放送ライオンズナイターは毎日3名様に当たるマウンドにいたのは誰だプレゼントがさらにパワーアップ。いつものお食事券、観戦ペアチケットに加えてサイン入りお座りレオ人形と品川東京牧場の豪華なステーキ肉をセットにして毎日3名の方に差し上げます。16日火曜日からの文化放送ライオンズナイター、ぜひぜひお聞きください。文化放送アナウンサー松島茂でした。
ポッドキャスト QR 文化放送 JOQR。
こんばんは、石井隆です。今日も皆さんからのメールにお答えします。所沢市ラジオネームブロスカラーラの豪華リレー様。背景、石井隆様、これまでの人生で好きな女性アイドルがいた時期があったのでしょうか。あったとしたら誰に心を奪われちゃいましたかと。敬語と、
そういうことですね。
好きな女性アイドル、たくさんいましたね。一人に絞るなかなかできませんね。中学校の頃は工藤静香でしょ。工藤静香かな。あとちょっと忘れちゃいましたね。光ってましたね、あの時は。はい。夕焼けにゃんにゃん見てましたね。あの頃の女性陣みんな良かったですね。なんかね、その中でも工藤静香。なんか人気ありましたね。一番それで私も便乗してなんか好きになっちゃったね。本当にそんな感じなんですよね。ね、結構長いファンでしたね。って言っても中学3年間だけなんですね。ファンでしたね。何が言ったわけじゃないですけどね。みんなファンでしたね、中学校全体がね。工藤静香の、まあ、中学校の野球部がね、みんなファンで、なんかポスターを 部室に貼っちゃったりね、そんなことしてましたね。私の好みのタイプの女性の共通点ってどうかな。まあ、優しい人であれば、いいのかなという。男性は好きなんじゃないでしょうかね、優しい人は。足立区ラジオネーム、デニーに首ったけ。デニーに首ったけさんも。背景、石井隆さま。一日を過ごす上で、習慣としていることを教えてください。僕の予想では必ずこれだけはやるというルーティーンが数えきれないほどある気がします。あと、休日はどのように過ごしているんでしょうか。仕事のある日は、ランニング、試合前にですね。まあ、ナイター出れば、午前中に走って、午後から、まあ、仕事を開始するという、感じはあります。まあ、走る場所は、球場の周りですね。それから球場ドームの中とか、それぐらいですね。あと、まあ、休日はですね、家の周りを、また走るんですけどね。もう、常に走っちゃってるんですけどもね。走る理由として、ご飯を美味しく食べるため、もうただそれだけのためですね。あとこう、体型を壊したくないというかね。全然私変わってませんよね。ウェイトトレーニングもしてますしね。なるべく選手に近いような体で、維持はしているようにしてます。選手の時にあれだけの運動してきたので、まあコーチになったらもうやりたくないというコーチの方がたくさんいらっしゃる。私はダメなんですよ、それ。もう、ちゃんとこう、体を鍛えて、今、鍛えてるブームじゃないですか。そうですよね。まあ、それより便乗してもあるんですけどもね。ウェイトトレーニングで、まあ、基本的には、大胸筋、二頭筋、三頭筋。目で見てわかる部位ですね。腹筋に関してはなかなか結果が出ないんで、ちょっとこう、おろそかになってますけどね。横浜のピッチングコーチで、これデニーに首ったけという方で、 デニーって方がいらっしゃるんですけども、なんかあの方も今なんか二頭筋をね、なんか鍛えてらっしゃるみたいで、なんか、うん、私の真似をして、腕の筋肉を鍛えてるみたいですね。うん、ただあの方背が高くて、そうすると腕も長いのでなかなかつきづらいななんて言ってましたけどね、英語で。ええ、ランニングは今オフの時は3、40分ですかね、あの近所ですけども、ラジオをね聞きながら、私音楽聞くとね、なんかこう走りにくいんですよね、飽きちゃうんですよね。ラジオがいいなと思って、先日ラジオを買って、非常に快適で、うん、当然文化放送も聞いちゃったりして、ええ、いいラジオを購入したんですけど、FM のスイッチが分かんなくて、AM しか今弾けない状態なんですよ。説明書も読まないんですよ、私ね。絶対弾けるんですけどね。ちょっともう一度、うん、詳しくやってみたいですね。はい。北区、レディオネーム、下から牧田改め、横から良平様。はい、KC 高志様。西内投手が力投する姿を見ていると、若かりし頃、石井高志投手と共にローテーションを支えた90年代後半を思い出します。以前のような絶対的な強さはないけども、自分の目で見た、見てきた、という意味でも大好きな時代です。西内投手について、どんなことでもいいから教えてください。お二人は、今やピッチングコーチと現役投手の間柄ですが、首脳陣の一人として一線を隠す部分もあるんでしょうか、警部と。西口投手はね、まあ、共に戦ってきて、彼の今の活躍ぶりっていうのは私もね、誇りに思って、いますね。うん、まあ、西口投手のどんなことでもいいから教えてくださいってもありますけどね。基本的に彼は、まあ、性格から言うと非常にマイペースで、ゆっくりした性格というか、うん、あんまりこう、喜怒哀楽がない。まあ、ピッチャー向きって言えばね、ピッチャー向きなんでしょうけど、私みたいに年中吠えてるようなピッチャーとは違って、冷静にゲーム、を運んでいくと。そういうような、ピッチャーですね。うん、彼はね、切り替えがうまい投手で、失敗をしても全く引きずらないんで、もう常にもうポジティブでね、ポジティブの本を読んだような、ぐらいの、見事なポジティブぐらいなんですね。まあそれが、今の成功につながってるんじゃないかなと思いますけどもね。私もね、ポジティブなんですけどもね、ただ、マイナスなことを思うことが多くてですね、切り替えがちょっと下手でしたね。西口監督は本当にそこは上手いです。うん、まあ運動神経はね、周りの選手よりは優れてますね。足も速いですしね。基本的には体柔らかいんで、西口投手。股関節の使い方とかね、ピッチャーで一番大事なところですね。あと、生まれ持ったリズムとテンポの良さとか、勝つ、ところを知ってるというかね、勝ち投手になり、なり方を知ってるというかね。うん、ただちょっと、投げ方とか、持ってる球種とかは、なかなか真似できなかったんで、まあそういう意味ではすごいなという、思いは常に持っています。まあ、私ピッチングコーチ、彼は現役投手ですけども、そんなにこう、現役時代一緒にやった頃とあんまり変わっておりません。何かアドバイスするってわけでもないですし、まあ、あれほどの投手ですから、まあ、自分で対処できるでしょうから。まあ、彼が、野球やりやすいような環境は私は作るようにはしてますけどね。はい。西内投手の200勝をね、なんとか手助けしたいなと思いますけどもね。まあ、同世代としてね、必ず行ってもらって、そうすると誇りに思いますよね。うん。頑張ってほしいです。国分寺市、ラジオネーム、ボンボンブーケ様。背景石井隆様。怖いな。この一人喋り企画で、いつも選手には気軽にお願いしてるけど、今回ばかりはちょっと怖いな。でもちょっといいですか？東尾治のモノマネやっていただけます。警護という。東尾治様のモノマネをやっていただく。お前バカ野郎って。この言葉はよく言われましたね。お前バカ野郎。これをね、和歌山弁でやれますんで、ちょっと聞き取れにくい、時がたまにありましたね。 お前バカ野郎の後には、なんか言ってましたけども、ちょっとごめんなさい、聞き取れないですよね。まあ、怒ってる状況はわかりますので、いつも謝ってた状態でしたね。これ、モノマネまずいですね。大丈夫ですかね。私にとってね、東治様というのは、まあ、監督として私を使っていただきましたので、感謝をしているという、方です。まあ、東尾さんがいないと、今の私はないのかなとは思っております。球種をね、教えていただくときに、新しい球種をチャレンジしているときにですね、まあ、東尾さんなりのアドバイスをいただいて、それがまあ、結構吸収してですね、投げれるようになったと。シュートね、東尾さんもシュート投げられてたと思いますけども、体の近くに投げろと。やられる前にやれと。そういう感じの、ことはおっしゃっていただいたような気がしますけどね。お前やられる前にやれよっていう、なんか、そんな感じの、今はっきり言いましたけど、これが本来は聞こえづらいんですけど、まあ、そんなようなことでしょうね。府中市、ラジオネーム、働けエンリゲ・ゴンザレス。本当働けですね、エンリゲ・ゴンザレス。背景、椎高氏様。西武ドームから帰りの電車で時折お姿をお見かけします。とても怖そうだけど、本当はいい人なんだろうな。森重和さんの若い時ってこんな感じだったのかな。今、何考えてるのかな。ちょっとだけなら話しかけてもいいのかな。ということをいつも思っています。すべての疑問に答えていてくださいという敬語。基本的に私は電車の通勤で、パスも持って、1ヶ月西武ドームに来る回数が多ければ定期も買っちゃったりしてという感じですね。通勤ですね、ちょっと怖そうだっていうのはどうなんでしょうね。そんなことないと思うんですけどもね。本当にいい人なんですよ、これ。その通り、書いてある通り。森重さんの若い時って、森重さんに比べたらよっぽど私はだって、いい人なんじゃないでしょうかね。ぜひ話しかけていただければなと思いますね。何を考えてるかなというと、早く着かないかなと考えてますけどね。まあ、その日の反省は球場でしてますから、まあ、あとは、早く、自宅に戻ってビールが飲みたいなとか、その程度考えてますので、どうぞ、話をかけていただいて。そうですね。ちょっとだけでお願いしていきたいなと思いますね。あんまり長くなっちゃうとあれですんで、少しだけ、話しかけてください。お待ちしてます。茅ヶ崎市、ラジオネーム、止まない雨はない、65歳、女性の方ですね。背景、石井隆様、あなたのように折り目正しい息子さんを育てた両親や、ご家族に興味がある。差し支えない範囲でお話をお聞かせ願いますかと。敬語で。私ね、母子家庭なんですよね。これまたデニーと一緒で母子家庭なんですね。ただ、母親が、懸命に働いてた背中を見ていた。ということは覚えております。とにかく叱ってましたね、母親っていうのはね、私を、悪の道に行かないように、中学校ではね、不良の道に行かないように、それだけをなんか願って、母親叱っていたそうですけども、そういう思い出だけでしたね。悪の道に行きそうな雰囲気はなかったんですけど、まあそこだけ心配してましたね。私の父親の記憶は、もうね、声も忘れちゃってないんですよね。ただ、船の設計士をしていたっていうのは、覚えてるんですけども、頭いいなという。理系なんですよね。かっこいいんですよね。それぐらいの思い出ですね。母親は給食センターのおばちゃんやってましたね。神奈川県でやってましてですね。結構辛い仕事らしかったですね。まあ、その中でも結構な、おばさん連中のいじめとかあったりしてね。なんか、そういうことは言ってましたよね。大変でしたね。 本当にね。まあ、あれでしょう。子供を二人いるからね、育てなきゃいけない一心で、いじめにあっても、頑張ったんでしょうね。感謝しましょう。そうですね。私、兄も、7歳上の兄もいますけどもね。うん、まあ、二人の男の子をね、育てたっていうのは、でもとにかく怒ってましたね。怒り続けてましたね。もう、こっから来てんでしょう。叱って伸ばす。叱り続けて伸ばす。甘い顔は見せないね。そういう感じでしたね。とにかく一生懸命働いてる、背中が、なんか伝わってきましたね。私、小学校のちっちゃい子なりにね。親の背中を見て子は育つ。その通りですね。本当にね。背景、石井隆様、今日はここまで。埼玉西武ライオンズピッチングコーチ石井隆でした。